今夜は陽介と語りませんか。こんにちは、こんばんは、おはようございます。あなたの心にいつでも僕が寄り添います。パグのいびきをバックに友達の世間話を聞きながらリラックスタイムを。この番組はそんなお時間の提供を目指すアラサー男子の僕、陽介の一人雑談ラジオです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。突然ですが、皆さんは今年やり残したことってありますか？そういえばあれやるの忘れてたなーとか、あれやっとけばよかったなーってこと、まあ大なり小なり誰しもあると思うんですけども、僕はですね、ゴッホ展に行けなかったことです。はい、皆さんご存知、フィンセント・ファン・ゴッホの絵画作品が展示される展覧会で、ゴッホ展響き合う魂ヘレーネとフィンセントという名前で、今年の9月から12月東京都美術館にて開催されておりました。僕はですね、あまりこう美術の知識についてとかアート的な感性を豊富に持ち合わせてるっていうタイプではないんですけども、まあ、なぜかこう昔からゴッホのことは本能的にというか直感的に好きだなって思ってて、高校の頃なんかは美術の授業の中でアートに関することでプレゼンをする機会があった時は、ゴッホの死に際について考察したスライドを作成して発表したくらい、もう昔からゴッホのことが大好きで、去年ね、別のテーマで開催されていたゴッホ展っていうのがあって、まあそれは兵庫でもやっていたので、まあそれには、まあコロナの影響で、危うかったんですけども、首の皮一枚のところで見に行くことができて、まあそれが本当に楽しい時間でしたし、またゴッホの作品を見れる機会があれば行きたいなって思っていたので、2021年に東京で開催されるって知った時には絶対に行きたいって思っていたんですけど、落ち着いてきたとはいえ、まあ僕的にはまだちょっと東京にまで行ける気持ちではないなって思って、まあ、苦渋の決断をして行くのを断念したっていう感じなんですよ。でもこう先日ね、ツイッターかなんかでゴッホ展がもう終わりますっていうのを見て、またしばらくゴッホの作品をこうたくさんね見れる機会がないのかなって思うと、まあ、ちょっと後悔の念が出てきてしまって、やっぱり言っとけばよかったなーとかね、結構思っちゃってるっていう感じで、はい。まあ、そんなね、どうしようもない行き場のない気持ちを、まあ、友達におすすめしてもらったゴッホに関する小説を読み始めたりとか、あとはまあゴッホに関する、まあ、ゴッホを題材とした映画を見たりすることによって、この気持ちを落ち着かせていたりする今日この頃でございます。はい、まあ、もしね皆さんも今年やり残したことがあって、まあ、それがこう期限のないこと、まあ、僕みたいにこうこの期間があって開催されるものを見に行きたいとかではなくて、何かに挑戦したいとか、まあ、そういうことがある方はまあぜひ、まあ、残り2週間の間にチャレンジしてみてはいかがでしょうかっていうところで、はい、まあ、今回もそんな僕がお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。お便りの時間です。はい、こちらのコーナーはご視聴いただいている皆さんから頂戴したお便りを元に僕がトークを繰り広げていく、そんなお時間となっております。はい、今回はですねお便り会となっております。いつもお便りをお送りいただく皆さん本当にありがとうございます。ありがたいことにちょっとまあ更新が空いてしまったこともあって、ちょっとご紹介しきれていないお便りが溜まっておりますので、今年のお便りは今年のうちにということで、まあなるべくねこうご紹介できる限りはご紹介させていただこうかなって思っておりまして、今回は3通のお便りを、まあタイミングの関係で結構前にいただいたものとかもあり申し訳ないんですが、はい、ご紹介させていただきます。 というわけで早速、5通目からご紹介します。ムイムイさんから頂戴しましたお便りです。おはようございます、こんにちは、こんばんは。初めましてのメールです。洋方は更新のたびに拝聴しております。毎回様々な事柄をとうとうと話されるところに感心しております。ありがとうございます。ところで陽介さんは自撮りはされますか？好きですか？ツイッターのタイムラインには毎日自撮りをした人の画像が上がってきます。みんな自分が大好きなんだなぁと思いながら眺めていますが、僕は大嫌いです。自撮りをした画像が全然いけてないんです。撮るときに意識しすぎかもしれないんですが、気に入った画像が撮れないので写真ホルダーには自画像はありません。自分の容姿が好きじゃないのもありますが、今さらどうしようもないので諦めています。来世はイケメンに生まれて同性にチヤホヤされたいです。ということでありがとうございます。自撮りですよね。自撮り、はい。僕はですね、こう自撮りをして SNS に写真を上げることはあまりしない方なんですけども、自撮りをすること自体は好きな方なんじゃないかなと、はい、自分では思ってます。はい、まあ好きになったっていう言い方の方が正しいかもしれません。まあ今でも全然自分の顔にめちゃくちゃ自信があるっていうわけじゃないし、まあそれこそ昔は自分の顔にまあたくさんコンプレックスを持っていて、自撮りするのもそうだし、他の人がね撮ってくれた写真とかに写ってる自分の顔を見ては、え、俺ってこんなにブスなのっていう風にショックを受けたりもしてたから、まあ、僕も昔はこう自撮りをして SNS にアップしてる人を見ると、なんてこの人は自信に満ち溢れた人なんだろうって、まあ、たとえねその人がすごくかっこよくてタイプの人だったとしても、あ、この人ナルシストなのかなってちょっとね思っちゃったりもしてたんですよ。でもこうなんか何をきっかけにしたのかちょっと忘れてしまったんですけど、やっぱりこう自信がないなりにもチヤホヤされたいわけですよ。うん、まあ僕だけかもしれないですけども、こう誰かに認めてもらいたい、可愛いとかかっこいいって言われたいっていうね、まあそういう、まあ、自尊心が、まあ、たくさんある人以外そういうことって誰でも思ったことはあると思うし、まあその欲求がね、まあ、強い時期って誰しもあるんじゃないかなって思うんですよ。でまあ僕もそういう時期があって、まあ、その欲求が爆発してた頃に、こう僕もね自撮りをしてツイッターに上げてたことはあって、まあこうそのツイッターに画像を上げるだけではやっぱりね、こう秀でたものがないとやっぱたくさんの人に褒められたりしないので、あまりその行動ではこの誰かにね褒められたいという欲求は満たされなかったので、まあ、次第にアップすることはなくなったんですけども、その一時期ねツイッターに自撮りを上げるっていう時期を経て、自撮りをすること自体は今でもたまにしていて、こう自分の中で習慣としては自撮りっていうのがあって、このメッセージをいただいた時になんで僕は自撮りを続けてるんだろうって考えた時に、自分のいいところを見つけるためにやってるのかなって、はい、思いました。まあもしかしたらナルシストっていう風に思われるかもしれませんが、いろんな表情とかいろんな角度で自撮りしてると、最初の方はあーやっぱり俺ってかっこよくないなとかね、嫌な思いもしたりするんですけど、こう次第にあれ、もしかして自分って割と鼻が高い方かもとか、あれ眉毛意外と綺麗に生え揃ってるかもとか、こうだんだんとちょっとでもいいかもっていうところを見つけられたりしてきますし、まあ恥ずかしくてもね、こうちょっとね決め顔とかをして自撮りしてみたら、あれ俺って意外といけてるかもって、こう徐々にね、最初の方は ダメだなって思っても、そうやって回数を重ねていくことによって少しでもこう思えてきたりとかして、ちょっとね自信がついてきたりとか、まあね、もちろんね、それでこう自信をなくしてしまったりとか、まあやりたくないって思うのであればしなくて全然いいと思います。でも僕はそうやってこうパーツパーツで自分のいいところを無理やりにでも見つけてみて、まあ自分でね、こう自尊心を高めるようにしていますね。まあそういうことを習慣にすることによって、まあ卑屈だった時よりかは、まあ自分に自信がついてきたんじゃないかなって、はい、思っています。まあ割とね、まあ僕は、ここ数年は金髪にしたりとか、あとパーマを当てたりとか、まあ、髪型とかも2ブロックにしたり、まあ、フェードにしてみたりとか、髪をめちゃくちゃ短くしたりとか長くしたりとか、まあ、結構イメチェンとかもしてるので、こう写真をね、自撮りをした写真を見返してみると、あーこの時はこうだったなとかっていう風にまあ振り返れたりもするので、まあこう俺はね、思い出として残してるんだっていう風にこう思い込ますというかまあそういう風にして、うん、徐々に自分の顔にもね、こう好きなポイントとか、まあ、自信とかっていうのもついてくるんじゃないかなっていう風に、まあ、僕は、はい、思うので、まあ、そういう風にしてみてはいかがでしょうか。はい。なんかね、よくわかんない回答になってしまいましたが、はい。まあ、来世はね、イケメンに生まれて、同性にチヤホヤされたいっていう気持ち、本当にわかります。うん。まあ、僕もね、来世は、こう絶世のイケメンゲイか、まあ、絶世歌うま美少女に生まれてアイドル人生送るか、まあ、この二つで、はい、迷ってますね。まあ迷うっていうか選べないんですけども、うん、そうなりたいな、来世は。なれるかな。はい、むいむいさん、お便りをいただきましてありがとうございました。はい。というわけで二通目のお便りをご紹介します。シープさんから頂戴しましたお便りです。はじめまして。アラフォーゲイ、ガンサバイバーです。ちょっとまた体調を崩して、ガンとは別の病気で療養中で、陽介さんのラジオを聞いて過ごしています。ありがとうございます。進行とかお上手ですね。声も聞きやすいです。いえいえ。全部は聞けていないんですが、最新のお散歩会を聞いて、彼氏と同棲して、お仕事も決まって順調で羨ましいなぁと思いつつ、なかなか新しいラジオ発信をできないことを話されていたので、共同生活の難しさもあるんだなぁとしみじみ思いました。調子が戻ったら自分も何気ないことからでも発信してみたいなぁなんて触発されております。かっこ笑い。これからもマイペースに続けてください。楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。シープさんはアラフォーゲイでガンサバイバーということでね。まあ、僕も、こう、アラサーのゲイで、ガンサバイバーなので、同じような境遇の方に聞いていただけて、すごく嬉しいなって思いますし、まあ、いつかね、こう、落ち着いたら発信してみたいっておっしゃられているんですけども、こう、発信してみたいって、触発される気持ちっていうのはすごく共感だなって思って、僕もですね、こう、もともと、こう、引っ込み思案で、あまり人の前に立って何かしたいっていうタイプではなかったんですけど、大好きな発信者さんの活動を見ているうちに、僕も誰かに勇気を与えられたりとか、元気になってもらえたりとかしたいって思えてきて、まあ、もちろん、チヤホヤされたいとか、まあ、承認欲求的な、側面もあるんですけども、人の活動を見ているうちに、こう自分のね、内なる欲求がふつふつと、湧き上がってきたタイプなので、はい、僕もその気持ちすごくわかりますし、もうぜひね、シープさんには何か発信をね、していただきたいなって思います。やっぱりね、まだゲイのがん患者っていう人の情報すごく少ないし、まあ、僕もそういう人の情報が少なかったことから、こう自分のことを発信しようって決めて始めた、今こうやってやってる活動がそうなので、まあ、ロールモデルが増えることは、まあ、いつか誰かの役に立ったりとか、まあ、勇気を与えることができたりとか、まあ、することだと思いますし、まあ、あとはね、こう発信することによって、自分自身も、こう自分の気持ちに整理がついたりとか、まあ、そういったいいこともたくさんあるので、はい。 まあ、ぜひ、体調の方が落ち着いてきましたら、ご自身のことをどんどん発信していってほしいなって思います。はい、シープさん、お便りいただきましてありがとうございました。はい、というわけで、続きまして、本日最後のお便りをご紹介させていただきます。こちらはですね、以前、同性婚についてっていうテーマで、まあ、お便りをいただいた、内容から汲み取って、同性婚について、話した回があるんですけども、まあ、その回でご紹介したお便りの、まあ、お返事みたいな感じで、追加で質問っていう感じでお便りをいただきましたので、ちょっと遅くなったんですけども、お答えさせていただきます。小市さんからいただきましたお便りです。お便り取り上げてもらってありがとうございます。いえいえ。質問第2弾として、男女夫婦の間でもあるような、異なる文化のぶつかり合いをどうクリアしたということについてお聞きしたいです。例えば、トイレは立ってやるか、座ってか、蓋を開けたままか、閉めるか、お雑煮はお味噌か、おすまし、など、共同作業って大げさではなく、小さなことを一つ一つクリアしていくことで、二人の暮らしが良くなっていくと思います。ということで、小市さん、ありがとうございます。ご質問ということで、異なる文化のぶつかり合いをどうクリアしたということなんですけども、これは同性カップル間での、まあ、共同生活、同性生活での話ですね。まあ、このテーマについて考えてみて、こう、まあ、確かにね、こう、いろいろ、こう、二人の性格も違うし、こう、たまにね、イラッとすることっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱり、こう、全く違う環境で育ってきた二人が、共同生活をするって、まあ、それはね、意見の食い違いがあったりとか、まあ、あれ、そういうことするの?みたいな場面もね、たくさん出てくるよなって、もう、そういうことって当たり前だなって思ってて、まあ、それが、当たり前っていう前提の気持ちが僕にはあるし、多分、パートナーの方も、そう思ってくれてるタイプの人だと思うんですよ。まあ、なので、そういう場面に出会っても、ある程度こう、お互いが許容するというか、お互い特に口に出したりとかもしないっていう感じで、今のところやってるって感じですね。で、まあ僕たちカップルは結構、性格自体、こう、性格をざっくり分けると似てる方ではあるんですけど、細かい部分で言うとやっぱり食い違うところもあって、例えば、パートナーの方は割と、こう一般的な言葉で言うと男っぽい人で、まあ、食後の食器とかはしばらく置いといても平気な人だし、まあ、封筒とか段ボールとかも結構雑にビリビリ開くタイプで、まあ、対して僕はね、こう食後すぐに、まあ、食器洗いとかをしなくても、こう食器をね、水に浸したりとか、まあ、汚れを取っておきたいし、まあ、封筒もね、ハサミを使って、まあ、段ボールはね、テープもね、全部きれいに剥がしたいっていうタイプなんですよ。あとは、こう、彼はね、こう日常大工的な作業とか、まあ、やけに凝った料理とかは得意だし、まあ、僕はそういうことがまた苦手だったりとかっていうね、まあ、もちろん共通する点もたくさんあるんですけど、まあ、そういう一人が得意なことで、もう一人が苦手なことっていうのは、得意な方が率先してやればいいかなっていう考えを僕はできればするようにしていて、うん、まあそういう考えで共同生活を送っているので、あまり大きな問題にはなってないのかなっていう感じで。はい。まあ今のところは、まあそこまで、こう、試練があって乗り越えたっていうことは、あまりないかもしれないですね。はい。うん。まあもちろんね、ずっとそんな感じで、こう、寛大な心を持ててるわけではなくて、こう、シンクにね、食後そのままね、放置されてる食器とか見たりすると、普通に、食器についた汚れ水で流せよってイラつく時とかもありますし、まあ、直接言った方がいいのかなって思ったりもするんですけど、まあ、今のところはそれでこう自分が爆発したりとか、喧嘩したりとかっていうのはなくて、まあ、こういうのができない人なんだなって僕もね、まあ、全然我慢できる範囲のことなので、うん、まあ、多分ね相手もねこう知らないうちに我慢してくれてることとかってあると思うので、うん。まあ、今のところは問題なく、こう一緒に、はい、そんな感じで暮らしてるかなって感じですね。はい。ちなみにですね、トイレ問題。ね。トイレ問題はですね、 二人ともね、座ってやって、こう、出るときは蓋を開けたまま出るタイプっていうので、まあ、そこは一致してるので、はい。まあ、その点はね、一緒でよかったなって、常々思っておりますね。多分ね、僕はですね、トイレを立って、小さい方をね、立ってするタイプの人とは、一緒に暮らせないなって、はい。あまりね、大きな声で言えませんが、はい、そう思います。はい。というわけで、小市さん、ちょっとお答えするのが遅くなってしまったんですが、お便りいただきまして、ありがとうございました。はい。というわけでね、今年は皆様のお便りを頂戴して、はい、とても楽しい番組作りを、していくことができました。ありがとうございました。お便り会は今日で最後なので、来年もどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、以上、お便りの時間です。でした。ここまでお送りしてまいりました。今夜は陽介と語りませんか。第23回目は皆様から頂戴しましたお便りをご紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでアラサー男子の僕が送るゆるっと雑談ラジオ、 YouTube にて不定期で金曜20時に更新しております。また YouTube で更新した翌日の土曜20時に各種ポッドキャストにも配信しております。最近はポッドキャスト限定で出しているエピソードなんかもございますので、 YouTube でお聞きいただいている方はぜひポッドキャストの方もチェックしてくださいね。 Twitter、Instagram など各種 SNS のフォローやハッシュタグヨーカタをつけての感想ツイートもどしどしお待ちしております。更新情報のお知らせはヨースケの Twitter をチェックしてください。また僕に触れてほしい話題や番組への感想などがありましたら、概要欄に記載のお便りフォームまでお送りいただけると嬉しいです。つい最近知ったことなんですけども、今お酒って本当にいろんな種類があるんですね。まあ、スーパーとかでね、売られてるものだけでもものすごい種類があって、先日ディスカウントストアに行った時の話なんですけども、掃除用品とかお菓子とかいろいろ買うのによく利用してる店舗でして、まあそこのお酒コーナーには一度も行ったことがなかったんですよ、最近まで。まあでもね、つい先日、まあ、パートナーからいつも飲んでるような感じでお酒買っといてってお使いを頼まれたんですよ。で、まあ僕のパートナーは、まあ、週に一回金曜日の夜だけお酒を飲むような人で、で、まあその時は決まってストロングゼロと、まあ、あともう一本はほろ酔いとかのね、軽めのチューハイを飲んでおりまして、で、まあそのお使いを頼まれた時は、まあ適当にね、まあいつも飲んでるようなやつ買っとくかって思って、まあ気楽にね行ったんですけども、いざお酒コーナーに行った時にびっくりしました。ほろ酔いだけでも10種類以上あるやんって、はい、なりまして、僕はですね、全然こう元からあまり飲まないタイプではあるんですけども、まあ、それでもこうたまにね、こうたしなむ程度には飲んでおりまして、で、まあ病気になってからはもう一滴も飲まんとこって思って、まあ、暮らしてるので、こう、まあ、別にこう禁酒しないといけないって言われてるわけでもないんですが、まあ今はね、こうお酒とは縁がなくて、で、まあそれでもまあ若い頃はこう飲み会に行ったりとか宅飲みに行ったり宅飲みしたりとかもしてて、で、まあ当時ね、僕がよく飲んでいたのがまあほろ酔いだったんですけども、でもその当時ほろ酔いって5種類くらいしかなかったような記憶なので、こう今ね、すんごい種類のお酒がこんなにあって選ぶ人も大変なんじゃないかなって、はい、思いながら、で、まあ僕はその日パートナーにはストロングゼロのグレープフルーツとほろ酔いのチュアビターサワーだったかなをチョイスしました。はい、うん、まあ、僕はこう昔梅酒とか、あとは新ルチとか こう果実中果実系のお酒が、はい、すごく好きでよく飲んでいましたね。うん。まあそれこそね、ほろ酔いもよく飲んでましたし、こうその時ね、こうお店で見た時に並んでるやつではハピクルサワーっていうやつが気になりましたね。どんな味してるのかなって、うん、思いますけども、皆さんはお好きなお酒ってありますか？まあ、もしね、こう二十歳以下のリスナーさんがいたら、お酒は二十歳になってからなんですけども、まあ、お酒を飲みながら聞いてくださっている方なんかもいらっしゃるんでしょうかね。僕はね、今はもう飲めないんですけども、まあ、パッケージとかをね見てるだけでもすごく楽しかったので、まあ、今後もねパートナーのためにいろんなお酒を買ってみようかなって、はい、思いましたというお話でした。はい、というわけでね、今回もご視聴いただきありがとうございました。以上、陽介がお届けいたしました。さよなら。